スナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
とにかく暑いですね、
はい、暑いですね。
あの別のラジオでね、
はい、
あのパーソナリティの人がね、はい、暑いというのを言いたくないからあれとか言ってましたよ。あれがねとかずっとあれって言った。
なんか意味が通じる。
多分なんか暑いを言わないなんとかしてたのかなと。
あ、確かに
暑い暑いと言うと本当に暑いから。
そうですね、言ったからといって涼しくなるわけではないですもんね。
だけどずっと叫んでましたよあれって。僕途中から聞いたから何を最初言ってるのかわからんかった。どうもそうらしかった。
そうだったんですよ。ね、でもちょっと本当にもう麻痺しちゃいますよね。うもうなんか34度とかだと、あ、涼しいとかちょっと思ってしまう。
ま、全国のね、一番に番ってくるからね、京都が。
さすがですね。
さすがやね。
ね、でも本当にちょっと大変すぎます。ね、
はい、この番組は、町創生研究所の協力でお送りします。はい、まあ暑いというかそれもありますけど、災害というかね、まあ、関係してね、
今年は特になんかどうなっちゃったんだろうと思いますね。
まあ、異常ってこういうことかなという、
うん、ねえ、
まあ、なんかすごい長いスパンで見たらよくわからないと言われてますけどね、
うん、
何百万年とか、
まあ、そういうスケールで言えば、
ね、温暖化自体もよくわからないという意見もあったりする中なんだけど、やっぱりおかしいやろうなと。
そうですよね。
どう考えても子供の頃もうちょっと低かったですよね。
うん、
まあ、僕と国分さん世代が違うけど。
そうですね、違いますね。
違うけど、
はい、
でもなんかね、39とかって
ん
っていう。
そうですよね。
体温より高いっていうのがある時期より前はなかったんですよ。
はい、
うん、まあ路面はあったかもしれないけどね、はい、その天気予報で36とかっていうのが3とかあったように思うんだけど。
うん、はい、
まあ、それで地震もあるし、
あの台風も
水害があるし台風があるしっていう感じでね、
本当にすごかったですね。
台風の時はどうでしたか。
あ、私はちょうどですね、
変な方向から来るやつ、
もうあのちょうどねその時あの信楽の方にね、あの家族とか職場の人と一緒にこうちょっと宿泊してたんですよ。
それはあの当初予定通りやったということね。
そうですね、で、まあ、そんなまさか台風来るとは思ってない時にもう計画してたんですけど、で、まあ、コテージみたいなところに泊まってたんですけど、
ね、大丈夫かって感じで行ったんですか。
そうですね、まあ、そんなにねドンピシャ当たるような通り道になるとは思ってなかったのでなんですけど、寝てるとねその揺れるんですよね、コテージが。もうこのままこうスポットをこう抜けて飛んでいってしまうんじゃないかなって思うぐらい。一棟で木造のね、
はい、
で、まあ、でももう揺れるな怖いなと思ってこう寝てたんですけどね。、はい、あのまあ、別の人はバリバリって音がして怖くて寝れなかったって言って、で朝起きて見たらその建物の一部の屋根があの剥がれて飛んでってたんですよ。でやっぱりすごい、
別に部屋の中から外は見えるわけではないけど、
はい、あの出てみたら
一番上の屋根が飛んだ感じやね。
あの、まあ、そうですね、あのちょっとひさしのような別なのこうね、あの建物その部屋には影響ないようなところだったんで良かったんですけど、なんか自分の家やったらどうしようって、ね、もう本当思うぐらいね、あの、まあ、恐ろしいことが。
周りは、まあ、あれですか、広い。
そうですね、ちょっとね
あの 山とか近くに、
はい、
あ、斜面
だから風が本当にまともに当たるような場所だったんですよ、今から思えば。
うん、
で、あの街灯のも街灯もちょっとへし折れてたんですよ、ね、であんたが車ぶつけたんかとか言うで私じゃないとかって言ってたんですけど。
へえ、
はい、
すごいね、
うんうん、
孤島ですね。
そうですね、はい、あの伊賀とかのあたりがねちょうどあのこう通過したじゃないですか。
そう、ね、奈良もひどかったし、
はい、
まだずっとひどい大きいうちに来てるんですよね多分。
そうですね、
あの辺はね、三重、奈良、滋賀の南部、
ね、
京都あたりは強い風でそのまま過ぎてしまった感じだった。
そうだったんです
ね。ただうちもすだれは飛んでいってましたけど。
あ、そうです。
隣のうちに飛んでいってしまって、
ね、なんかガラスが飛んでっちゃったとか言ってる人もいたの で、いや京都もどうなのかなと思って、むしろ自分の家の方が心配で、ベランダのものが人様に迷惑かけてないだろうかとか、
隣のうちに入ってました。
あ、ね、やっぱそんだけ強かったんですね、
まあ、すだれなんで 外しとけよって感じだったんです
けど、まあですね、
つけたとこだったんですよ。
そうですか。
そうですか。あとね、あの岡山とかあの辺りも
大変でしたよ、ね、
私がねこれまで聞いてきたあのそのいろんな社会的な話とか環境とか聞いてると、はいはい、一応その住みやすい県、はい、都道府県の中でね、はい、って言われてて、だいたい瀬戸内ですしね、
穏やかなイメージ、
穏やかでしょ、
はい、
で気候がいいし、だいたいあの果実というか果物系よくできて、はい、
そうですよね、
気候温暖で、はい、と言われてるところであれですからね、だからあのだいたいあの心理学でいうあの正常性バイアスというのがあって、はいはい、私は大丈夫とか、いやうちは大丈夫やとかっていうのが結構あるんですよ。で60年生きてるけど来てないとか、
ああそんなに穏やかなところ
だったんですね。そうだったんですよ。だからまあそう思いますよね。だけどそのねハザードマップっていうあれ比べたら、はい、ぴったりその範囲だったっていうのがちょっと恐ろしいですよね。
そうですか。やっぱもともと危ないよってこう書かれてた場所に被害が、
でどうもそれが他の市町村でも結構ぴったり当たってるという、う
ん、じゃあやっぱ皆さんきちんと作ってらっしゃる
その辺りをね、
はい、ことですね、
はい、ここで暑いので少し涼しげな音楽をということで、曲は、
はい、フォーレのシチリアーノです。
はい、お願いします。はい、先ほどのねハザードマップの話ですけど、はい、まあ、それに限らないんですけど、はい、あの情報がね、はい、出てるのにそれも今回は非常に正しい情報がね、
うん、
伝わってないと、
うん、
知らんとか、
そうですね、
そんなん知らんとかあの、うん、インタビューで答えてる人がいたんですよ。
そうですね、私もでも京都に戻ってきた時に、うん、ハザードマップあるのは知らなかった。
まあ、僕ら仕事ぐらいからね知ってるんだけど、
知らなかった。私前にその北海道に移住した時は、うん、はいはい、住民票の登録しに行った時にね、はいはい、
まあ、転入やね、
はい、転入届出しに行ったらあのハザードマップと、うん、あと防災ラジオを配られたんですよ。
やっぱだから来た人全部に配ってるわけね。
そういうことですね。あの十勝岳が噴火するといけないからっていうことで、ちゃんとこれ電源入れて聞けるようにしといてねっていうふうに渡されて、
すごいですよね、
でまたそのハザードマップがその噴火してるところをこうヘリコプターが飛んでるような図域で、ものすごく怖いんですよ。だからあのここら辺は溶岩どこまで流れてくるかなとか結構チェックしてた覚えがあったので、でも京都はまあ災害に強いのかなとか、だからそういうのないのかなって勝手に思ってたんですけど、ちゃんとね作ってらっしゃる、でも知らなかったなって思いました。
結構今回だから割と、まあ、再認識させられたんじゃないかと思うんだけど、はい、まあ、なかなかね伝わらないんですよ本当に。でも今の話だと一番いいのはねやっぱり転入の時なんです。
そうですね、うん、はい、うん、一番やっぱ意識ね、
必ずなんか配るんでね、
はい、そうですね。
でもラジオはすごいね、
うん、そうなんですよ。でもまあ
それ普通のラジオも聞けるんでしょ。
いや聞けなくて、
それもそれ用の周波数回したやつなんやな、ね、はい、
そうです。で、でも本当いざという時に機能するかどうかを確認しないといけないから、はい、毎朝ねその町内の、うん、あの誰々さんがお亡くなりになってあのご葬儀は何時から何寺でっていうのを流すんです。
それハザード系
そうハザードマップのところでいつもその放送をするんですよ。
でも毎日あるんですか。
毎日大体毎日ありますね。で大体こうやっぱすごく狭いので、誰々さん
人口どのぐらい
1万人ぐらいです。すごく小さい、
まあ、1万人やったら毎日あるんかな。
そうなんです。でも本当はね誰々さんちの何々ちゃんが生まれました、
そう生まれました情報が楽しそうやけど ね結婚されましたとか ね
でもまあなかなかそうね、本当そういう話はよく出てたんですけど、
やっぱり、
うん、やっぱもっと前向きなものを流そうよってでもまあね、あのね、親しかった人に知らせないといけないっていうのがあるから、やっぱりそうなるのかなと思うんですけど、
あんでなんかあれやね、はい、家も点在してるし、
あそうなんですよ、もうお隣さんも遠
いので車で行くって感じやし、
はい、
あそれもあるんだ、
う
ん、
だからこそまあ余計にねこう緊密に連携しないとっていうのはあるので、まあそれなりの機能はしてるのか、
まあ、でも他の市町村ではあんまり僕は知らないんですけど、はい、ひょっとしたら地方はどっかしてるかもしれませんね、うん、特にそういう災害がよく、はい、起きたとこね、でも少なくとも京都は多分ないと思うんですけど、
そうですね、
まあ、大都市はあんまり、うん、とんでもない数もいるやろうしね、
うん、ま 別のやり方っていうことになるんですよね。
まあ、そういうことを考えてほしい気がします ね, ね, ですね、はい。ではね、次回は、第4日曜のお昼ですね。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分妙子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。